一曲目、
はい、
にやかに聞いてもらったけど、いいよね最近の若い子どう、
うん、うまい、
ね、
うん、うまいですね、
うん、すごいしっかりしてるよね、
まあそのスタジオに入る多分ね、うん、練習の頻度とかも、うん、その私たちに比べると圧倒的に多いと思うんですよ。でそれ前、私も言われたこともあるんですけど、そういう人たちとのパワーはあんたは違うよであの厳しく言われたことがあるんですけど、
それはそうだと思うよ。
そうそうそう、だからそれはそれでいいんですけど、やっぱりねそういうことなのかな、うん、ちょっとそういうことがこう音楽にパワーとして出てきてるのかなというふうに感じる一曲だったと思うんですけれども、
そうですね、うん、やっぱりこう元気づけられるね、はい、うん、ということで、
はあ、
早速ね、はあ、今日はいきなりなんだけど、うんうん、今日ほら誰かさんがギター持ってきたのはまたね、うん、後で紹介するとして、うん、こちら置いといて、
まあいいっすよそれを別に、
ね、うん、ほら先週こうだったね、うん、先々週こうだったって、はい、じゃあ来週はどうなんだいと、う
ん、なんかいろいろあるみたいですね、
いうことがあるからさ、ね、やっぱりこれはね話しておかなきゃいけねえぞというか、うん、先週も、あ、先々週も、うん、ちらっと話したんだけど、
はいはい、
このね、
うん、
どうだったっけな、これだ、 まず、はいはい、10月のね、うん、29日のね、はいはい、大使ホールでのイベントをこれね行っとかなきゃね、はい、僕としてはねもうめちゃくちゃ世話になってる、うん、小野田さんと同じようにリスペクトしてるねミュージシャンのイベントなんよ、う
ん、ルイ君ね。
そうです、
はい、
うん、あの10月29日月曜日ね、オープンは夕方6時30分スタートがね、うん、7時から、
はい、
ルイ君のスピリットオブトゥルース、
はい、
うん、真実の魂っていうのかな。
私は第1回目に、うん、はい、ある第1回目に出させていただきました。
そうなんですよね。もうなんかもう、うん、これで5回目になるのかな、
うん、そのぐらいやってるんですね、うん、
あ、ほら、あのルイ君ってすごくこだわりあるじゃない、
うん、
ね、それでしかも絶対出てほしい出てほしいとなったらさ、もう何回でも頭下げてさ、うん、やっぱ彼の情熱で、うん、こう出ていただいてる方も過去にね、うん、
今回あれですね、私の音楽というかギターの弾き語りのスタイルを大きく変えた方が、あの、お名前が、
でしょ、
お名前がちょっとあるので、
でしょ、
うん、あの、うん、おう、そうか、ね、って思ってるんですけど、
出会える方をさ、小野さんちょっと紹介してよ、う
ん、はいはい、うん、あのですね、ルイ君の企画ライブです、スピリット、はい、スピリットオブトゥルースということで、はい、ルイ君を含めて嫁の方がいらっしゃいます、はい、京都からですね、ケンゾーさん、
はい、
それから滋賀県の、ミサイル浜野君、
はい、
それから京都から、中村幸政さん、
はい、
それから、滋賀県のルイ君と
です、ね、
いう、4人さんで、
はい、
これがですね10月の29日来週の月曜日ですね、
はい、
オープン18時半スタート19時、う
ん、はい、
チャージがですね、はい、一般1000円、中高生65歳以上が700円、
はい、
小学生以下が無料ということになっております、
は
い、
場所はもちろん、
はい、大使ホールですね、
はい、
ですね、これ、うん、多分健三さんは前回の、
うん、前回4回目にね、
スピリットオブトゥルース、はい、近江八幡ですね、
八幡のね、ピッコロ、う
ん、ピッコロさんでやられた時にも、はい、ご出演されていたと、
うん、私も初めてお目にかかりました、
はいはい、もう京都の重鎮だなと、はい、あのお名前はもうずっと、とどろいております、
はい、もう彼のパフォーマンスは、はい、もう一口では言えません、
うん、それから、うん、まあ、滋賀県ということになってますけどもね、
はい、
ミサイル浜野くん、
はい、
このスタジオにもですね、うん、来ていただいたことがありますね、
うん、
大使ホールでもよく、演奏してくれていました。その前身のね、
そう、
妖怪一週間の頃から
でもね、
もう
竹馬の、
あの PMC というですね、2人組が3人組になったり、
う
ん、まあ、あのそんな形のスタイルで、
うん、
やられていたミサイル浜野くんが、うん、ミサイル浜野という名前でね、
そうそう、私もね浜ちゃんにはね本当に元気をいっぱいもらってね、
はい、
うん、あのロッキーにもね、はい、よく出ていただいてね、
まあ、彼が、今回あの、うん、彼はもうギターの収集家ですから、
そう、
あの特にあの、まあ、あの某あの Y というメーカーのですねあのギターを、
はい、
あのものすごく信じられないぐらい持ってますのであのそこらに興味がある方はぜひですね声をかけてあげていただきたいなと、
YMA1A です
よ
ね、
それからですね、うん、京都から中村幸政さん、
そう、
この方がですね私に大きく、
うん、
ね、弾き語りのスタイルを変えさせたというかですね、
はい、
あの大先輩なんですけども、もう京都の本当に健三さんと並んで名前が轟いている、
う
ん、あの
中村さん、ね、ルーブもなんかそういう風にね、
は
い、う
ん、中村さんなんですけどもね、うん、私が京都に、のライブハウスに舞台に、はい、行ってた1年間ぐらいあるんですけど、
うんうんうん、
実はその、あのライブハウスにいつも中村さんの名前がこうスケジュールに定期的にあったわけです。
あ、なるほど。
で、私中村さんという方を知らなくて、
うんうん、
でもこの中村さんという方を見ないわけにはいかないだろうと、
はい、
うん、何も知らないんだけど、うん、そう思ったわけですよ。
なるほど。
で、毎月出ている中村幸政さんはやっぱり知らないわけにいかない、
うん、
だから、行こうと思って、はい、京都まで足を運びまして、
うん、
そこで、まあ、終わった後に、話をしてくれて、うんうん、それから私 の、 その京都 の、 そのライブハウスでのライブが始まったんですけど、
なるほど、
うん、で、まあ、この中村さんの演奏スタイル、
うん、
いろいろお話しすると、まあ、いろいろこう あるみたいなんですけど、うん、今 の、 その演奏スタイルですね、それに憧れましてですね、
うん、
うん、それまでこうなんて言うんでしょう、譜面台を僕は立てて、うん、座って演奏していた人だったんです。
あ、なるほど、ね、
うん、それが中村さんを見て、
うん
うん、ちょっとやっぱりこう、うん、なんて言うんだろう、 まず立った演奏しようかなと思ったのは
ビジュアル、
ね、うん、まずそこからだったんですね。2年ぐらい前にちょっとあの某ライブハウスで、うん、久しぶりにご一緒させてもらったんですけど、まあそれが初めてのご一緒なんですけどね、私非常にも緊張しまして、あのリハーサルの時点から私も嬉しくなりまして、うん、嫁さんにですね、はいはいはい、中村さんが今リハをしている涙が出そうだとか言ってメールをした記憶があります。まあそんな、それからまあルイ君ですね、もうルイ君はもう、あのもちろん皆さんご存知のルイ君ですから、ね、バーサス4人のバーサスですけども、
なるほどなるほど、
気がつくと男ばかりですね。
なるほど、
いい演奏会になるんじゃないでしょうか。
わかりましたね、はい、うん、あの私も必ず行こうかなと思ってますね、楽しみにしています。
はいはい
はい、そんなね、中からね、その次の、
はいはい、
数日後ですね、4日後になるのかな、
すぐですね、
すぐでしょ、11月の2日の金曜日、
はい、
うん、こちらもあの虹色ライブショー、ね、
はい、ご存知、
大賞ホールですね、
はい
はい、そちらでですね、久しぶりだね、清文さん、
はい、東京から、
東京から、
はい、
ね、大阪から呉仁さん、滋賀から川口豪生さん、
はい、
ね、この3方、
はい、
私も楽しみ、実は清文さんに出会えるのはね、楽しみ、
あ、そうなんですか、
うん、だからね、久しぶりにね、清水さんのね、こんな曲をね、
はい、
聴いてもらいたいなということで、
はいはい、
うん、用意してみました。清水さんで、あの海に帰れない。
泣かないで、追いかけて坂道を駆け上る。 けた夏と砂と風と胸とそして僕らになくさないように変わらない瞳をもっと大切に色あせたりしないからそう約束はしなかった笑いながらふざけ合って泣いた夏の終わりに泣かないで僕らはあの夏に帰れないどれだけ季節は流れたの泣かないで僕らはあの海に帰れない通り過ぎた夏の思い出にまた
清美さん、はい、久しぶりにね、はい、ね、すぐ分かったでしょ、
うん、分かった
でしょ、
うん、ああ、うん、と思いました、
うんうん、あの人ってほらステージですごくそのパフォーマンスっていうのかなじゃなくてそこに座ってるだけ、うん、スポットを浴びただけですごい存在感のある人、うん、うん、
生では僕は、うん、まだお会いしてない、
うん、本当ね、うん、結構ツボです。
へ、はい、まあ、徳さんがそういうんだからそうなんだな、
うん、ということでね、本来ならね、
はい、
今日ね、
うん、
もう頭でね、
うん、
ちゃんとお話しなきゃいけなかったんだけど、うん、なんとなんと、
うん、
小野田悟さんは
僕が歌うってこと
久しぶりに
あ、まあ、
スタジオに来たから、
そ、うん、そうそうそうそう、
手ぶらでは来れないだろうと、う
ん、ちょっとね
思ってお土産でも持ってくるのかなと思ったら、うん、なんと
持ってきましたから、
うん、こんなん持ってくる、こんなんほらちょっと見えてる見えてる見えてる見えてる見えてる、ギブソン持ってきちゃったんだ、ギブソン、あ、みんなギブソンなんだけど、
みんなギブソンですもん、
だけど、
うん、まあまあいいじゃないですか、
いいよな、
うん、まあちょっとなんか欲しかったもんで買ってみたんですけどそういうこと言うとなんかこの人金持ちって思われると困るので、中古ですから中古、
いやいや中古だって、そりゃそりゃ、その自分の夢をね叶える
た
なんてね、
う
ん、
まあちょっと欲しいなと思って、
その割にライブがね少ないのは俺はちょっと気に入らないね、
うん、まあね、曲も作ってないしね、うん、
だからさ、なんかさ、もうこのスタジオで、うん、あの歌ってもらうことがさ、なんかライブに火つくんじゃないかなって、前回歌ってもらったらちゃんとライブあったよね、
あったと思う、
あったね、
今回もね、
うん、
ちょっとメールを紹介させてもらいたいんですけど、
そうそうそうそう、
あの、
う
ん、ロッキーのねマスターから、うん、皆様ご苦労様と、
ご苦労様です、
小野田さん、
ご苦労様ですか
お久しぶりですって書いてありますけど、ね、宇宙旅行でもされてたんですか浦島太郎を彷彿させますが、またよろしくと。マスター、ありがとうございます。ね、うん、ロッキーさんね、
ね、12月に、1日だっけ
?1 日かな、徳さんも出ますね。
出ますねって、もう小野田さんがもう、ブッキングしちゃってるイベンターみたいなもんだもんね。
出ようねって言って。
うん。でもさ、出ようねって言われた時に、僕は左手の薬指の爪を損傷しちゃって、
はいはい、
果たしてそれまで治るかどうかと思ったら、はい、昨日なんと、うん、ものすごい、いい兆しが見えたんです。
あ、よかったですね。
でもね、約1ヶ月ギター弾いてなかったから、うん、ギタータコが ほら1ミリぐらいあったんですよ、うんうん、タコとしてね、うん、それが3枚剥がれてしまった、うん、だから引いてないからね、そしたらその下から出てきた皮膚は本当、うん、生まれたての赤ちゃんのようなね、
何年ぶりですか
赤ちゃんの柔肌だから、うん、今ギター弾いて、はい、ワン小節もコード抑えられない状態なのよ、うん、
困ったな。
でもね、心配していてくれたあなた、うん、もう大丈夫ですからね、弾けるように頑張るからね、あなたって誰だいとこう突っ込み来るかなと思ったんだけどね、来なかったね。はいはいはい、まあご心配なく、うん、12月1日はねなんとか頑張ってね、はいはい、うん、ロッキーで、うん、ね、
僕もね一応、うん、久しぶりに今予定、あくまでも予定なんですけど、うん、久しぶりにね、バンドメンバー3名で、うん、セサミ3というですね、
ゴマ3
の
セサミ3、はい、
うちのバックのその、
うん、
なんだ、ドラムを叩いてたお兄ちゃんがですね、
はいはいはい、
カホンを、
おい
俺作るよと。
あ、そうなんだ
ほんで今ね、パンパンやって、まあ、彼はもともとそういうちょっと仕事に、
あ、はいはいはい、
そういうことをやるような仕事についてたこともあったんで、うんうんうんうん、手がちょっとね、そういうことが上手なんで、
なるほど、
で作ってきましてですね、うん、まあ、まだ一応完成と言いながらもここからいろいろ変えていくらしいですけど、う
ん、なるほどなるほど、
う
ん、
まあ、うまくいくとちょっとその、うん、3名でセサミ3で
やれる、小野田悟さん率いるセサミ3、
いや別に僕は率いてないです
よ、率いられている小野田さんじゃなくてね、うん、そして、うん、ほらもう決まってるよ、ね、七星、
ああはいはい、
うん、レギュラーの七星、うん、
他誰か出るのかな、
で私と3組という形でね、
あ、はい、あ、3組でやるの、
そう、
あら、
だってもう小野田さんのシナリオ通りなんよ、もう夢をすべて叶えましょう、
ありがとう、じゃあ頑張る、
ね、でだから僕はギター弾けなかったらセサミ4にして、
あ、そうね、うん、じゃあ、まあ、1曲ちょっと聴いていただきたいと思います、
ね、うん、久しぶりにね、
夏が終わって、はい、秋になりましたんでね、
はい、
今しか歌えないこの曲をやりたいと思います、はい、鏡越し聴いてください、時も時計の針は同じ速さで、同じスタンスを守ってる、来年
ないように確かなものだけを信じる。その瞬間に Oh yeah 秋とそして冬に変わってく。
スタジオの外にもね、こう音が流れ、もう少し大きく流れてるといいかなと思うんだけども、っていうかね、今さ、小野田さんが歌ってくれてる時に、高校生ぐらいのかな、うん、自転車でずっと前を通り過ぎててくれて、手振っててくれたのよ。
あ、そうなんですか？
ひょっとしたら小野田さんの歌がね、届いたかな、というふうに思ったんだけど、ひょっとしたらラジオ聞いてたのかな。うん、もう、うん、でもね、もしあのラジオこう聞いていただいてるリスナーの方とかね、こう、うん、なんていうかな、自転車乗りながら聞いてたりとかね、車乗りながら聞いてたりとかね、そういった方ね、ぜひね、
そうですね、
うん、私たちの番組ミュージックボックスは、
はい、
滋賀で活躍するミュージシャンを応援するね、主にゲストの前で応援する番組なんですけども、うん、よかったらお近くでこんなミュージシャンがいるよとかね、
はいはい、
あ、小野田さんの今の歌いいじゃないとかさ何でもいいからさ、またさ、あのメールいただけたらということで、はい、ね、メールアドレスの方を申し上げておきましょう、うん、はい、メールアドレスは 99@815.fm 数字の 99@815.fm あなたのメールをお待ちしております、はい、ということでね、小野田さん、うん、久しぶりに聞いたよ、ね、なんか
ちょっと悪魔がペコペコペコペコ
来た
ましたけど、
うん、
まあいいんですわ。
あ、来た、全然来ないような感じだったよ、全然
結構、
うん、やっぱり、うん、もうこれかなり歌い込んでるもんね、この曲は ね
まあまあ、あのね、うん、今度ね、歌い込んでない曲もう一曲やらせてもらうんですけど。
あ、そうなの。
あのね、うん、
はい、
その私はですね、うん、滋賀県民に実はなってですね、
うんうん、19年
何年経つんだろう、19、およく知ってますね、
知ってさ、
ありがとうございます、
それは知ってるよ、
そのぐらい経つんですよ、
まだあの時はさ本当若かったじゃないって、知らないよそれは
知らないよね、
はい、知らない、
あの知ってるかなって今思ったんですけど
知らない
その
チーンときたよ、
いや、うん、あのですね、うん、その平成元年だったんですよ私ね、
そうそう、う
ん、で平成元年の時に、うん、私7月に来て8月に生まれた女の子を知ってるんですけど、うん、その子今高校3年生なんですけど、うん、その子がね、あの僕はまあ静岡から来て、言葉がこう静岡の向こうの言葉じゃないですか、う
ん
うん、そしたらね、その
子はデベラボメ、
あの小学校ぐらいの頃かな、
今日はチンが多いや、
チンチン多いですねあの、うん、あんた、うん、変な喋り方やなって言うわけですよ、
うんうんうん、
でね、でも僕はその時思いました、うん、あの君はね平成元年8月生まれ、うん、僕は平成元年7月に滋賀県に来て、うん、滋賀県民になってね、うん、君よりも僕の方が滋賀県民としては長いんだって言ったんですけど、うん、ほんでね、
ほんでねってのはいいよ今、
ほんでね、あの今ちょっとねヘッドホンかけてないので、なんかすごくね、
う
ん、普通に喋ってるんですけど、
ほんでねってのはいいよ、
うん、そのまあね、その当時22歳ぐらいだった若者がですね、うん、着々とこう年を取りましてですね、うんうんうん、で私のその音楽の弾き語り生活は30歳ぐらいから始まったんですよ、本当の、本当のいわゆる定期的ライブ活動っていうのはね、でそれまでは、うん、お祭りにちょっと1年に1回出たりとかね、う
ん、なるほど、
今の相方 そのチャイナ堂っていうのを組んでる相方とは相変わらず、うん、こう1年に1回ぐらい一緒にやったりとか、うんうんうん、そんな感じだったんですよ、
う
ん
でね、彼とはだってもう大学生時代、
彼とはもう大学生時代からですから、ね、もう本当に人生の半分以上付き合ってるんですけど、ね、そうだよね、で、30歳代になりましてですね、うん、音楽活動始めたんです、うん、でやっぱりね、その始めたきっかけはやっぱり人の影響でしたね、過去にそういうライブ活動してたっていう人たまたま知り合って、その人と話をした時に、うん、やっぱりそのそういう活動をやるなら今かなと、
うんうんうん、
で突然ですね、うん、こうとにかく滋賀県内でどこでやらせてもらえるのかなと、で当時なくてですね、
はいはいはい、なかったね、
うん、で、うん、ライブハウスあったんですけど、なかなかライブハウスに行くというわけにもいかなくて、うん、で、まあ、一番きっかけは私は長浜のお店だったんですけど、
なるほどなるほど、
それがね、うん、98年ぐらいだったかな、1900、うん、で始まってですね、30回ってからだったんです、
うん
うん、でだから僕のね30代っていうのはやっぱその自分の弾き語りのこう定期的活動そのものが僕の30代、うんと言っても過言ではないんです。
なるほどなるほど、
うん、でね、うん、実はその途中で子供が、はい、知る人ぞ知る、うん、我が子が
ツインズがね、
うん、まあ、生まれて、うん、その前後で音楽活動が違うんですよ、うん、
あの頃でしょ、右に左にカーブ、
まあ、
すり抜けね、
そうしてですね、うん、生まれる前に、まあ、京都行ってみた
り、春になったら青ネットってやつ
頑張ってたわけです、うん、そんで、うん、その曲が生まれましてですね、うん、そして子供が生まれて、うん、1年ぐらい経ってちょっとライブ活動が縮小されて、うん、でちょっと1年ぐらい経った時に私がサイモンさんの門を叩いたわけですよ、うん、
そしたら
サイモンさんの門です、
サイモンをね、
サイモン門を叩いたわけですそしたらそこにいたのがこの徳さんだったわけですよ、そしてルイ君だったわけですよ、そしてミサイル浜野君だったわけです
だよね、
うん、そして、そうやって僕の30代の、うんね、折り返す前ぐらいだったんだけど、うん、折り返して、うん、そしてそれからいつの間にかさっきのねロッキーのマスターと出会い、うん、ロッキーで演奏し、
うん、
なんかどこどこで、ね、演奏し、うん、気がついたらラジオにね席に座るようになり、ね、そして私はめでたく今年、うん、40歳に、
おめでとうございます、ね、
ありがとうございます、
ね、
自分が40歳になるっていうのは、ね、想像できなかったんですけど、うん、何歳だろう、33歳ぐらいの頃にそのノストラダムスが来るという予言をですね、うん、小学校の頃から聞いてましたから
でもさ40ってのはいいよね、うん、やっぱり今一番いいよ、
で、まあ40歳になったもんですから、うん、今年は曲をほとんど書いてない中で1曲まあ書きまして、うん、そういえばね20代、うん、10代から20代になった時にもやっぱり、
うん、
なんとかティーンエイジとかっていう曲を書いたんですけ ど、
なるほど、
20代から30代になるときは何も書かなかったんです、
うんうんうん、
そして、今回ね
30代から40代にさよならを告げる曲を、
う
ん、
そうそうそう書いたので、
はい、
それを聞いてもらおうかなと、
いいね
今年ね唯一これしか、うん、完成してないんですけど、うん、 そのよその土地からね、多分ね、うん、このラジオ聞いてる人でもしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、よその土地から来てね、うん、心細い人とかいると思うんですよ、うんうん、で僕も正直そうだったし、うんうん、だからまあそれでも時が流れるとね、そういうこともあるかなと。
そう、うん、前向きにね頑張ってらね、いっぱいいいと思ったけど、う
ん、じゃあそのさよならサーティーズを聞いていただきたいと思います
。はい、
鼓動はどこまでも動き出す。さよなら僕の涙した日々、そしてさよならきっと昨日までの自分に、そして永遠に続くれる光輝いていて、ただそれを追ってゆくだけなんだな。自分自身に問いかけてる、正しいものが何かわからなくなる。投げやりや嘘は空に何も届かない。だって全ては自分だけが知ってることだから。ただそれだけ。優しいだけの人じゃどうかな。冷たいよりはマシだろう。さよなら僕も涙した日々、そしてさよならきっと昨日までの自分に。夜空は高く眩しいばかりに広がってる。 涙した日々そうしてさよならきっと昨日までの自分そして永遠に続くレールは光輝いていてただそれを水曜の夜この駅を夢行き列車が静かに出た一人じゃないそうだ君がいる僕はそうだ自分のスタイルで行くよ
30歳
になったからな、
ね、自分のスタイルで行かなくちゃね
あのね、うん、全然話があるんですけど
なんだ
テレビで、
うん、
車の宣伝で、
うん
言っていいのかな車の名前を
いいですよ
マーク X っていう車の宣伝で、はいはいはいはい、あのなんて俳優さんだったかなあの2世の俳優さんだと思うんだけど俳優さんがね出て、うん、サラリーマンの役をやって、うん俺のスタイルで行くよっていう宣伝があるんですけど、うん、あれを見て非常に共感しまして、
うん、なんだ共感してしたわけなの
そうそうそうそう
自分が自発的にそう思ったんじゃないのかい
共感しまして、
うん、
共感しましてあの私の曲作りは
それはテレで言ってるだけで
曲作りはパクリなんで
いやいや40ってのはさ、うん、やっぱり人生の中でさやっぱりもう本当にね、自立というのがおかしいけどね
そうですね、
うん、男がね、うん、しっかりと日本足で立てる、ね、そういった年代だよね、
はい、なかなか大変ですあの40代の方皆さん頑張りましょう
頑張りましょう
音楽活動はまだまだこれからですので、ねは
い、そうだよ
赤子のようですから
頑張れなくちゃだよ、はい、さよならサーティーなんて言ってるからいいよな俺なんかそのうちさよならヒューティーだぜ
いやいやいやそれは作らないとやっぱり
ねえ
もう毎年
それでパロディーソングだきっと
毎年こうい
や
毎年こう 10年おきにこう曲を生んで
だからそうだねやっぱり自分に素直になるとねすごく優しい曲が生まれるんだよね、うん、嘘だ嘘だ
まあ
って思ってんだろねでもさ作曲するのってさ、やっぱこうなんか秋に作った歌、うん、春に作った歌、夏に作った歌、はい、冬に作った歌、やっぱり違うよね。
うん、
うん、
そうですよね。まあ、うん、曲にはこう気象転結っていうのは当然あるんだと思うんですけど、うんうんうん、あまり季節にこだわると非常にその歌いにくい季節っていうのがやってくるので、
あるある
結構いろいろ考えたりしてます
よ。ある。うん、もう夏バージョンの歌はこれとかね。まあね、冬はこれとかね、
うん、そういうのもまあありますけどね、
うんうん、でもやっぱりねあのなんていうかなやっぱり日本春夏秋冬ある中でね、はい、やっぱこう秋は優しくなれるかなと、う
ん、僕は秋が好きなんですよ
でしょ
あの
食欲だろ
食べ物が美味しいから
だと思って、うん、でもさなんとなくこう優しい ね、
そうですね
心を取り戻したいなっていうのはこの秋かもしれないね、はいうん、そういう時にまた曲が、うん、でも小野さんの場合はさ、うん、普段こう身近なね
僕はね、あのもう
アットホームなだとかね、
あの全然もう普通のサラリーマンとしての曲が多いですから、うん、あんまりそのね、うん、あの なんかこう突拍子もない言葉はあまり出てこないので、うん、普通のサラリーマンの方が聞いてくれて、あ、なるほどなるほどって言ってくれると、うん、それとか普通のお父さんお母さんが聞いてくれて、うん、あ、なるほどなるほどって言ってくれると、うん、私はそれが、
うん、あったかくていい、
うん、自分の
まるでなんか小野田家のシチューを食べるようで ね恥ずかしい。でもさ、そういうあの小野田さんのね、はい、うん、雰囲気をね、まあ、いっぱい見てみよう、うん、いう方はね、ま、ぜひ12月1日、
うん、ロッキー
ね、
うん、ロッキーやりますね、
6時スタートです、
はい、それまでには、まあね、もうちょっと一生懸命いろいろやっときますんで、
やっといてね、はい、俺のやれない分ね、頑張っといてね、
いえいえ、もうね、うん、頑張っていきましょう、
うん、ということでね、はい、どうだろう、2ヶ月ぐらいもう長くね、うん、ドリームステージからね、はい、ピックアップさせてもらって、うん、はい、いよいよ最後の曲になって、う
ん、最後の曲になるんですか、
なんですよね、
はいはい、
まあ、本当に若い人たち素晴らしいミュージシャンがね、滋賀で本当たくさん活躍されてます、うん、ですからね、彼らの歌を聴いて、うん、またスポーツだとかね、うん、いろんな自分元気になってもらいたいというふうな最後の曲になります、
はい、最後は、
はい、
最後は、
ビシッと紹介してもら
おう、ちょっと待ってくださいね、今曲数が多いのと横文字になってるので非常に、ね、今探してるんですけれども、
探してる、うん、
真面目に探してます、
そうなの、
うん、
そうなの、
何曲目なのかな、あ、16曲入ってるうちの15曲目、うん、スカルラッティというバンドになるんですかね、うん、
はい、
ぜひ聴いてください、はい、ドリームステージ、夢を叶える力になる、この中からですね、スカル、ごめんなさい、スカルラッティ、はい、曲はですね、ブランニューエンド、
始まりの朝、今踏み出す一歩は君の明日を変えるから。 81.5 Radio Sweet.